舞鶴をお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味で、10代の扉という番組タイトルにしました。進行は私、FM 舞鶴パーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他にも3人のレギュラーメンバーが登場します。それでは10代の扉3人のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元弘くんです。どうぞ。
どうも。教育革命を目指してます。新宮元弘です。よろしくお願いします。
お願いします。では次、瀬戸奈くん。
はい、ただいま定時制高校に通う1年生の刹那です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。次、りょうちゃん。
中学2年生りょうです。
はい、はい、なんかあるんかなってちょっと思ってしまいます、はい、ではこの個性あふれるメンバーでお送りしていきます。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。今回のテーマは前回に引き続きいじめについてです。
いじめについて、さ、
まあ、前回
この3人が喋ったけど、ペタイムさんは喋ってないから、いじめの経験があるとかいう話があったけど、どう？
個人的にはいじめだと気づいてませんでした。あ本当にあの最初気づいてなくて。
マジか、
すごいね。それ
で最後の最後まで気づかなくて、うん、親の方は気づいたっぽいんだけど、これはいじめだろうって親は言ってたらしいんだけど、私はあの嫌われてるかもしれないなぐらいにしか思わなくて、まあ裏で陰口があったとかそんな感じで、あとはまあ足が遅かったので走るのが、あ、今はもうちょっと早くなってるんですけど、ちょっと走るのが昔遅くて、あの鬼ごっこをね休み時間にしてたんだけれども、うん、そこでずっと鬼になるっていう
あ
それが嫌だったぐらいですかね。そこまであの目立った外傷みたいなのはないんだけれども、その後ろでされてることの方が私は多かったかな、
うん、あそれは気づかない、
うん、それは気づかないよね、やっぱりね。
陰口しかり、そのやっぱり弱い人をいじめるっていうのが、まあまあ、さっきの足遅いに関してもなんですけど、僕も、まあ、すごい足遅くて、
うん、
あのずっと何やろ、自分はなんか鬼になりそうになった時は、
うん、
立ち返しだしやでみたいなとか、
あそれあるあるある
とか、なんか
えっちゃった
バリアーみたいな小学生バリがをしてくるくせに、なんか足遅い自分に回ってきたら、うん、お前鬼だろみたいな集団で言われるみたいな。
わかるわ
で、そのいじめがあった時に、うん、みんなはどういう感じで、まあ、乗り切ったというか、
乗り切ったっていうか、まあ、いじめを経験したことで、
知らんかったから、まあ、乗り切ってはないけど、
なんかいじめを経験してなんかこう思ったとかこう感じたとかってない？
なかったね。
いじめによって変わったこととか自分の考えとか、いじめによって逆に生まれたものっていうのをまあ話していけばいいのでは。
うん、
まあ、それはだからどうぞって感じ。
そう、私の場合はそのなんか学級でまあいじめがあるみたいなのを先生がまあ察知した。
察した。
察して察されて、うん、でまあ紙回されて、これにあの自分がされたこと、もしくはしてしまったと思うことを書きなさいみたいなことを言われて、でそれで書いて、まあ、次の日に先生がまとめてきちゃったんやけど。まさかさ、あのなんか一人ずつなんか反省の言葉みたいなのをね言わされたんだけど、その時にまさかさ、私でもう言わなくていいんですかって言われると思わないじゃん。何々さん、もう言わなくていいんですかって、もっとひどいことされてるはずなのに、あなたはそれに何も言わなくていいんですかみたいなことを言われて、いやだってねえみたいな。
性的な先生だね。
それはちょっと戸惑ったかな、さすがに。まだ言わなきゃいけないと思って皆様はどうでしょう。
僕はいじめで、そのどういう風に 切り抜けたとかはないけど、
うん、
まあ、あのなんでこんなことされるんだろうとかっていう風なことを自分なりに考えて、
うんうん、
何かしら行動を取った方がいいんじゃないかなとかっていうのもやったし、一応その先生に、
うん、
あのこういうことでいじめられてるんですけど、僕にはそのなんでこんなことされるのかわからんのですわとかっていう風なことを言ったりとか、
うん、
あのそのいじめてる子たちのこういうところをはあの直さなきゃいけないのに、なんでそういうの注意しないのみたいなこととかを自分なりに考えて先生に言ったりとかはした、
うん、
けどまあ、うん、実質的に僕の今の状態だとその対処したというか逃げたになっちゃうんだよね。
いや別に逃げが悪いことじゃない、
逃げるのは悪いことではないけど、まあ、一つの方法ではあるよね、
うんうん、
野生の動物とかって逃げないで生きてけへん
で、まあ僕自身もそうやって先生にはめちゃくちゃ分かりやすく手紙書いてみたりとか、学校の校長先生と話したりとかっていうのは、まあ教育委員会にも行ったりとかもしたんですけど、
強いね、
行動力の化身だね。
まあ、まあ、やったんだけどけどそれで何かがすごく変わるか大きく変わるかって言ったら、まあ難しいとこなんですよね。
そうだね。
で、まあ、僕自身で結局、まあ3年、まあ、不登校になったりとかして、
うん、
まあ、なんとかまあそういうその身体的ストレスとか身体的なストレス、まあ、体に現れるようなストレスもあったんですけど、なんとか、うん、まあ、高校になってから治ってきて、そのやっぱり僕が思うのは、
うん、
学校の先生も余裕がないんやとは思うんですけど、
うん、
その正直いじめを、まあ、あった時、まあ、見た時で経験してすごい思ったのは、本気で対処してんのかなって思ったんです。
そのなんかマニュアルじゃないけど、そういうの通りに対処するみたいな感じ、
まあ、だけじゃなくて、こう事なきを得たらいいわ、うん、みたいな、あの正直本気で大人がいじめをなくそうとしてるのか疑問に思うことがすごくたくさんあったんですね。
とりあえず流しとけばいいだろうみたいな、
なんか、うん、まあ、学校の先生自体もやらないことにの言い訳ってわけじゃないんですけど、やらない理由を言ったりとか、
うん、
いやそれって典型的なやらない理由をやってやらないことに自分を正当化してるだけなんで、
うん、
なんか僕自身それがあったんで、なんか、うん、まあ、僕自身それで本当にいじめをなくす気になってないから、いじめなくなるのなんじゃないかなって、
あ
少なくもならんのじゃないかなってなんか思いましたね。
それも、はい、あの元弘くんが言った通り、あのいじめをなくしたいと本気で思ってないんじゃないかっていうのもあるんだろうけど、本気で思っててもなかなかそういういじめとかってやっぱりその遊びでやってる、遊びそのいじめてるっていう自覚がない人とかが多分ほとんどだと思うのよ。
そうだね。
だからそう、僕らはいじめをしてませんっていう風に、
まあ、
あのそのいじめてる側が言ってしまったら、うん、もう先生としてはそのあの嘘をつくなという風にそのあんまり強く言えないかもしれないじゃないの。
そう
だね。もしかしたらそのいじめられてる側は実はいじめられてなかったなんて話も可能性としてはあるかもしれないからさ。
まあね、じゃあだけど、じゃあどうしたらいじめはなくなると思う？
まあ僕の考えから言う見解ですと、いじめはなくならないと思ってて、まあ、自己紹介の時にも言ったんですけど、
うん、
あのまあ、やっぱりいじめって、まあ、もうさっきあの元ヒロ君とかりょうちゃんがまあ言ってたような、
うん、
まあ、考え方もあるんですけど、
うん、
あの僕自身はいじめ起きた時に、
うん、
なんいじめだけじゃなくて、なんやろ、俺だけはお前の味方やでとか、
うん、
なんか先生はちゃんと話聞くでみたいな言われてたのに、
うん、
なんか先生は結局話聞かずにこっちが悪いことになってとか、あとあの、まあ、もう絶対味方やからみたいなこと言ってた人が、まあ、なんか結局裏切っていじめる側に回ったりとか、そういう裏切りっていうか、そういうのを経験して、
うん、
でなんか何でしょう、人間不信にもまあなったりとか、まあ、したことがあったって言ったんですけど、まあ、それのせいっていうか、まあ、それで考え方が一気に変わって、うん、なんかいじめとかなんかそういうのってやっぱり、うんうん、人の何やろ、個性とか性格とかがもうぶつかり合って起きているものだと思っているので、
まあなくならないけど少しでも改善したいなみたいな感じでいいかな。じゃあ元弘君は、
まあ、僕自身は全く逆とは言わないんですけど、
うん、
なくせると僕は正直思ってるんですね、まあ、いじめがなくせるっていうか、ね、まあ、ゼロにできるとまでは言わないんですけど、
うん、
その限りなくゼロに近づけることは僕はできると思ってて、まあ、だから僕はいつも言うんですけど、うん、いじめをなくすことはできると思ってるんです、
うん、
でそれはなんでかって言ったら、まあ、彼はあの刹那君は、いじめは個性同士のぶつかり合いやって言ったんですけど、
うん、
けどあのそういうのって結局年齢だけで分けたクラスに適当に人数突っ込んで勉強を同じことをさせて同じスタートラインに立ってとかいう、まあ教育自体の問題でもあったりとかするんですけど、そういう本当にいじめをなくしたいんだったら何かを変える必要があると思うんですね。今のままじゃいじめを減らすとかなくすとかもまあ夢物語やと思うんで、だから僕はそういう意味でそういったことに関われるように教育革命を起こしたいなって思ってるんです。
じゃあ最後りょうちゃんどうぞ。
僕はもういじめはなくせるいじめとなくせないいじめがあるんじゃないかなっていうふうに思ってて、
なるほど、
どちらもそのなくせないいじめは、うん、緩和することはできても、うん、ゼロに持っていくのは無理、うん、まあ、なくせるいじめはみんながそのなくそうと思うだけでできるんじゃないかなという、うん、その2つのいじめがあるんじゃないかなって思ってます僕は。
はい、はい、では、次回のテーマを決めていきたいんですが、
はい、
りょうちゃんはそのいじめとかが原因で、うん、まあ、不登校に今なってるのかな、うん、
なってるね、
なってるんだ、はい、じゃあ次回のテーマは、はい、ちょっと不登校についてとかを、
はいはい、
まあ、どうやったら不登校じゃなくせるかとか、まあ、不登校の時何してるかみたいな話をちょっとでもできたらいいなと思います、
はい、
ではそれについて考えてきてください。
はい、
はい、はい、
わかりました。
お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージやリスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしております。また番組に積極的に関わってくれる10代の仲間、扉フレンズを募集しています。そして番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM 舞鶴までお問い合わせください。メールの宛先は fm@775mairu.jp fm@775mairu.jp、 ファックスは 077377-0124 FM 舞鶴10代の扉宛てにお願いいたします。またこの番組は FM 舞鶴のホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後9時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10代の扉、次回お楽しみに。さようなら。
さようなら。